こんばんは、うつうつ座のもぎです。
なるでーす。
新年明けましておめでとうございます。
はい、もう6日ですけどね。8日か。どうですか、年末年始はどうお過ごしなんだっていう
年
と
末
ころ
年
で
始
す
です
よ。
か？年末年始は、まあそうですね、なんか、
雑煮食った？
いや、喉から手が出るほど食べたかったよね、普通に。いやマジ俺初めてこっちで年末年始過ごしたんだけど、もう花火がぶち上がるんだよね。
そうなんだ。まあ、そのイメージあるね、確かに。
花火がぶち上がってずっとうるさいみたいな。 まあ面白かったですけどね、普通に。
そうで
年
す
末
か。
年始いかがなもんでしたか、日本の年末年始は。
いや、まあ、変わらずですけど、俺はね、ちょっと今年のね、目標をね、本当に決めたんだけど、今年こそ、M1 の3連単当てるぞっていう。
いやー、すごかったよね、でも。お前の
そう。
M1 予想。
俺の
予想。
M1 予想
あ
さ、
れ、やば
す
い
ご
よ
くな
な。
い？ マジで。
3
冷
連
静にす
単。
ごくない？
あれ、3つの3組はバチ当たってたもんな。
そう。まあ、
そうだよ
僕
な。
は、優勝ヤーレンズ、2位さやか、3位令和ロマンで予想してたんですよ。だから、
全部。
そう、全員決勝行ってさ、俺マジでこのままだと、あれ当たるとなんかね、ストゼロ1ケースとか届くんだけど。
マジか。
そうそう、危うくね、俺ストゼロ1ケース届くとこだったんだけど。
危ねえ危ね
いや
え。
ね、
いや
超、もう本気で分析したの。俺 M1 を。
すごいね、それ。
令和ロ。
どうやっ
いや
て。
ね、いやまず、まあ、去年ウエストランドが優勝してるぞと。だ、今年は王道来るだろうなっていうところで、まあ、まず、まあ、一本筋を立てて、で、まあ、消去法で消してった結果 まあ、その3組とあとモグライダーが僕の中に残ったんですよ。
なるほど。
そうで、まあ、モグライダーが爆発すればモグライダー優勝するだろうなと思ったんだけど、まあ、それをちょっと捨てて、俺ヤーレンズはマジで審査員受け絶対いいだろっていうところで、もうボケ数めっちゃ多いし全部外さないみたいな。で、しかも初出場のこう勢いと、あと年齢も相まって、いやマジで行くんじゃないかなっていうところで、俺はヤーレンズを1位にしてて。
なるほどね。
そうで、さやかは絶対外さないじゃん、滑る未来が思い浮かばないから。まあ、さやか2位で、で令和ロマンはもうめっちゃ分析して、令和ロマン自身がね、もう明らかに強いじゃん、どう考えたって絶対決勝に行くだろうっていうところで、この3つにしてたんだけど、まあ、けっあのね予想外だったことがまあ2点起きまして、まあ、1点目はレアロマンがもう面白すぎたと、決勝で。
いやー、すごかったよね。俺
マジで
も
すごかった。
見たよ、敗者復活から YouTube 上がってるって奈良ちゃんが教えてくれたから、こっそり見ながらね。そう、あとは TVer で追いながら見ましたけど、令和ロマンクソ面白かった。
やばすぎたじゃん。
やば
レ
す
オ
ぎ
ロマ
た。
ンがおもろすぎたっていう予想外が1と、まあ、予想外2がさやかが決勝で滑りすぎたっていう。
そうだな、特に2本目な。
そう、そのね2本目、あ、マジかって思って。
あれ、
そうい だ
つの
から
ネ
こ
タなん
の
だろうね、さやか。
なんかね、去
俺見たこ
年、
となかった、
そう、俺も見たことな
あ
く
のネ
て、
タ。
だからその去年決勝終わった時ぐらいからもうずっと来年の決勝はあれで行くって決めてたらしいよ。
ああ、そうなんだ。
そうそうそう。まあね、この予想外2つによって、まあ、僕の予想は外れてしまったわけなんですけども、もうちょっとね、今年こそはね、マジでちょっと当てたいなってい
ベスト0。 おもろいな、スタゼロ届くんだろう。
そう。
1ダース、1ケース分届くの？
1ケース分届くんじゃない？わかんないけど。
いや、てか、そう、決勝のレベルめっちゃ高くて面白かったんだけどさ、敗者復活すごくなかった？
敗者復活やばかったね。全部面白かったも
全部面白かったよな。俺、
ん。びっくりした。
YouTube に上がり次第、そのさ、予選から割と漏れなく見てきたはずなんだけど、今年も。去年よりましてちょっと 全部見てやろうっていうね、あれだったんだけど、やっぱね、俺はね、レッミーショーユーザー真心だね、一番好きだった
あ
の
い
は。
普通にも出てないけどね。一番面白くなかったから
いや、あ
ね。
いつらが一番面白かっただろ。
一番面
あ
白くな
れ、
いか
マ
ら
ジで
ね。
面白かっただろ。
でもなんかお前好きそうだなってちょっ
ね、
と
俺
思
が
うよ、あ
好き
れ見
そう
て。
だね。ちょっと、なんて言うんだろうな、Q の匂いもちょっとだけする
するするする。
感じ。いや、レミ醤油様心とね、なんだっけ、名前忘れちゃった。ひらがなかカタカナ3文字の。ちょっ
いっぱいあ
と、
るよ。
あ、めっちゃあるよな。ちょっと危ねえネタやるやつら。
ハメ撮りのやつ。
違う、ハメ撮りのやつじゃ
あっ
ない。
ちか。 あれか。分かった分かった。
めっちゃカッ
な
ト
い
されてるや
よ、
つ。
ないよ
ナユ
た。
タ、ナユタはマ
面
ジで
白かっ
面
た
白かっ
ね。
た。
面白かった
本当
ね。
になんか めっちゃぶつ切りされててクソ笑った。
本当に言っ
あ
ちゃ
れ
いけ
はマ
ない
ジ
こと
面
言っ
白
て
かった た。
ね。いやでも、なんだろうな。でも俺ワイルドカード、俺ビスケットブラザーズ入れたけど。
本当、面白かったよね。
マジ笑った
普通
あ
に
れ。
ね。獅子頭も、まあな、なんか、シンプルに俺が好きなお笑いというか、感じじゃなかったんだよな、獅子頭は。
でも
面
面
白かっ
白かった
け
たよ
ど
ね。
ね。面白かった。普通
まあそういうこと
に、
で、すよ。まあ僕来年の優勝予想、今のところ俺真空ジェシカにしてるから。
マジで、結構、真空ジェシカあと何回出れる？結構出る。3回とか？
全然出れる
割
んじ
と
ゃ
出れるよね。
ない？でも真空ジェシカなんか今年いっちゃん笑ったけどな俺。
真空ジェシ
今まで
カ
のや
面
つ
白かっ
で。
たよな。
マジで
い
面
や、
白かっ
安
た。
定に面白いよな。
なんかね、
俺は
来
ね、
年あたり行く気するんだよね。今年までは絶対無理だろうって思ってたけど。
もうさ、尺な気がすんだよな。真空ジェシカ10分のネタとかやったら
ちょ、
もう
コン
や
ト面
ば
白い
い
し
じゃ
ね。
ん。ドラマみたいな面白さとね、あとその伏線の回収の仕方がすごいよね、あの人たちってね。面
だ
白いよ
から、
ね。
審査員の、やっぱさ、なんつうんだろう、令和ロマンとヤーレンズのあの表もそうだけどさ、わかる？このオールドスタイル、昔ながらのこうが好みな人たちと、令和ロマンってどう考えても新しい型じゃん。
そうだね。
新しい型についてけてる審査員とって、なんかすっごいはっきり最後の
確かに分かれてた
開票
ね。
結果で分かれた気がしてさ、だからそこがどんだけ真空ジェシカが合わせられるかっていう
確かに。す
ところな
げえよ
気がしますけどね。
なー。いやー、M1 トークね。
まあ来年はもう僕絶対ビーター当てするんでっていうところを今 年の
楽
目
しみ
標
で
です す
ね。
ね。
俺もちょっと予想してみよう。
で、
ということでね、私、いやもう、こっちはね、イギリスはね、ザ・ボーイ&ザ・ヘロンでね、話題も聞きりなわけですよ。
アオサギと
君た
少
ち
年。
はどう生きるか、そうです。もう、1週間前、いや、5日前くらいに、私が住んでるブリストルでも上映が開始されまして、まあ、一目散に見に行ったわけですよね。吹き替え版を一番早いのを取りに予約して、劇
吹き
場に
替え版。
入り、あ、吹き替え版じゃねえよ、字幕版だわ。劇場に入り、まあ、見事ソールドアウトということでですね、
やっ
満
ぱ
帆
混ん
の
でるんです
中
ね。
見ましたよ。も
す
う
ごいね。
本当に素晴らしかったね。もう俺めっちゃ今君たちはどう生きるかで興奮状態冷めやまないんだけど、日本はもう半年前という事実があ
も
るらしくて
う全然冷め切ってる。
ちょっとね 冷め切ってんだよね
申し訳ないけど。
申し訳ないけどね。いやー、そう、まあちょっとね、前回日本に帰った時見れたはずなんだけど、私のスケジュール上見る時間がなかったので、まあ今回ね見たということで、まあちょっとそれについてね、軽くお話でもしての回にしようかななんて思ってるんですが、いかがでしょうかね。
いや、いいんじゃないですか。
いやね、俺ね、最初見た時に いやもう予告とかトレーラーの前情報は俺も一切なくしてたんですよ、やっぱり見るまで。皆さんと同じように見るまでやってて、同じように遮断していた上で見に行ったんですけど、私はとても良かったんですよね。
その心は。
どうだ、どな、良かったって言ってたっけ？
俺？
うん。
あ、全然大好きよ。
あ、大好き派か。そうか。
はいはいはい。
そう、大好きだったんだよね。俺、風立ちぬの次ぐらいに本当に好きかもしれない。
ほんほんほんほん。
なんかさ、最初、ねえ、めっちゃ、何？なんか、親とこの関係から、その宮崎駿もさ、小さい頃に、母親を亡くしているよね。
なくしてはないんだよ。
病、
なんか
ご、ご病
病
気か？
気？うんうんうん。
そうかそうか。なんかそれもあって、あと今現在の宮崎駿氏の年齢もあって、
はいはい。
いや、きっと彼の半生の映画なんだろうな、と
う
思ったんですよね。で、それ
ん。うん。
と、あと、ユーネクスト
は
で見たんだけど、プロフェッショナルね、で見たんだけど、
いはい。うんうん。
ラッシュを山崎監督たちが見る、試写で見るときに、これエヴァンゲリオンだねっていうシーンがあるんですよ。エヴァだねって。俺めちゃめちゃそれ思ったんだよね、その冒頭数分で。お、なんかこれはエヴァンゲリオンっぽい話、なんかすごい構成がエヴァンゲリオンっぽいなって、なんか勝手に思ってたんだけど。
新エヴァ？
そうそうそうそうそう。なんか、ちょっと幅広いけど、エヴァンゲリオンも今回のもなんかすっごい色濃くさ、自分と他者と自分みたいな関係性、他者と自分の関係値がどう、なんだろうな、世間とか自分らに影響を与えていくのかっていう、
そうね。
なんかエヴァもなんかすごいゴリゴリそういう話じゃん。この人がいなかったらとか、あいつがいなければみたいな、そういう人間の関係値が描かれてると俺は勝手に解釈してるんだけど、その王子様とか、あとはその別の世界のね、あれは過去か、世界の人間との関わりがすっげえ他者と自己と他者か、自己と他者の描かれ方が結構新エヴァっぽいなみたいな感じで思いながら見てたんだけど、そうで、まあ俺も好きだったんですよね。なんか普通にこれ俺の一人語りになって終わらないかな、大丈夫かな。
全然大丈夫ですよ。俺今一生懸命思い出してるから。君たち
もう
はどう生きるか。
記憶からもう消えかけているんだよね。悲しいよね。
悲
いや、
し
まあ
い
そ
か
れ
ら。
でね、どうだったかな。そう、めちゃめちゃ良かったんだよね。何話せばいいかね。
まあなんか事故と他者もそうだけど、まあ普通になんか親子の物語感もすごい
あったよ
新エヴァっぽ
ね。
さあるし、そもそもキャラデザがめっちゃエヴァじゃんって、ちょっと女性のキャラクターとか特にね
そうだよな。なんか
ちょっと思っ
さ、
たな。
あれ 最後のクレジットを見てびっくりしたね。日
い
本
やーマジ
の
ですごかったな。1番から9番大谷翔平だったね。
だよね。
監督王貞治、
やばかっ
1番から9番まで
だよ
大谷翔
ね。
平みたいな。
大谷翔平だったよね。
やばかった。でも
な
さ、
ん、
それで結構俺がさ印象に残ったのは、ちょっとお話の話もそうなんだけど、やっぱ作画がやっぱ明らかに違うなって思った点が
そう
何
だ
個かあっ
ね。
て、で結構よく言われてる、もう散々もう世の中でたくさん言われてることは一旦俺置いとくね。一旦置いとくね。
いいで
食い
すよ。
物があんまうまそうじゃないみたいな話とか。
あ、そんなこと言われてるんだ。
いや、でもさ、思わなかった？なんかさ、食い物、やっぱジブリ飯ってさ、もう圧倒的にうまそうじゃん。
まあ確かにな。俺印象に
だ
残
け
って
ど、
んのジャムパン。
そうそう、ジャム
やっ
パン？
ぱジャムパンだよな。
ジャムパンとなんかシチューみたいなの作ってたけどさ、
ああ、まああ
んま
確かに
うま
そう
そう
か
じゃ
も。
なくなかった？
確かに。
正直
なんかブルンブルン感がなかったよな。
なんてね。なんかさ、「千と千尋」とかさ、凛が持ってるイモリだかヤモリだかの
あ、あれす
黒
らうい ま
や
く見え
つ、
るもんな。
あれすらうまく見えた世界ではなかったとか、なんか、まあ、そう
ああ、
いうなん
確か
か
に。
ね、そういう話あるんだけど、俺誰も言ってない、誰も指摘してない、俺しか指摘できないだろう点指摘していい？今
いいよ。
めっちゃドヤ顔で指摘していい？作
聞き
画
た
の
いで
こ
すよ。
と。ヨットのシーンあったじゃん。初め
は
て これ絶対どのね、ジブ
お前
リ、
じゃん、それ。
そう、ジブリ大好きっ子たち、 どんなね、こう、あの、ふむふむ、この作画は全然昔に比べて劣っているみたいなことをね、言っている人たち、誰も指摘してない点ですね、これは。
いいですね。君ならの視点だね。いいで。
そう。ヨットのシーンなんですけど、
はいはいはいはい、
あのね、彼が、あの、真人がさ、うん、初めてあの、うん、あの、なんだ、あの世界に行ってさ、
うんうん、
初めてキリコさんと出会うシーン、
うんうんうん、
あそこ、その後さ、キリコさんとさ、一緒にヨットみたいなの乗って、
はいはいはい、
海に旅立つじゃない、
うん、
あそことかのディティール、特に俺が宮崎駿の作画ですっごいリアリティだなって思ったのが、あの浜辺からヨット出廷するシーンなんだけど、
うんうん、あの、中腰まで海浸りながらぐーっとそこね、
そうそうそうそうそう、うん、とかその波打ち際でヨット出廷するシーンの宮崎駿の作画って、
うん、
あのえぐいのね、リアリティが。
あ、そうですか。
そう、あのね、なんだっけな、ホルス、太陽の王子ホルス、
うん、
宮崎駿がすっごい大昔に作った映画があるんだけど、
映画だっけ、あれ、
映画、映画
だっけ、映画か、
映画、映画、そう、とか、あと未来少年、あの、うん、コナンとか、
コナン君、
ね、すごいその波打ち際からヨット出廷するシーンがちょこちょこあるんだけど、
うん、
こう波に揉まれながらこうヨット出すシーンのこの波の しぶきのこのヨットのさ先っぽ、あのバウっていうんだけどね、
うんうん、
このバウがこうあの波にこう刺さってこうニュンってなってようやく沖に出れるみたいな、
うんうん、
あのディティールでマジなのよ。浜から出廷するとこう波がね、うん、こうひっきりなしに来るから、
うんうん、
そうめっちゃ出廷しにくいのよ。
なるほどね。
こう普通さヨットってこう整備されたハーバー、うん、港から、うん、あの、うん、波が入ってこないような港から出廰するから、うん、こう難なくスーッと行けるんだけど、
うん、
やっぱ浜辺とかあの波打ち際で出廰するとどうしてもこうでしかも波荒かったりすると、
うん、
もう水かぶったりとかなんかもう水かぶんなかったとしてもこうグニャンってこうヨットがねなるしなるんだけど、
うん、
それを俺今までコナンとかホールスとかでうわよくできてんなみたいなっていうのを思ってたんだけど、その作画がね全然だった、うん、今回
え、もう桁違いってこと？
桁違いでしょぼかった、
うん、あ、そうなん？
そう
逆にね、あ
のね、そうでコナンとかのホルスとかの時
もコナンの出廷シーンは見たことある、あの木の船だよな、
そうそうそうそう、木の船、木の船、
木の船だよ、それで、
うん、
結構割と後ろ斜め後ろ正面から描かれてる絵だよ、
そうそうそうそうそう、
バシャーンって
そうバシャーン
って突き上げて、うんうんうんうん、あ、それがまあまあちょい違ったんだ、
そう、あのね全然なんかこう、うん、で今回そんなめっちゃバシャンって波の感じではなかったと思うんだけど、
うんうん、
なんかそれでもなんかこう、うん、いやヨットはそう、うん、普通のアニメだったら全然許せる範囲なんだよもちろん、
うんうんうん、
まあ、そんなもん
かと思って、マジさ、そこがさマジ今のさ、
うん、
普通のアニメだったら全然なんかもうさもう小さい頃から宮崎アニメをさ
そうそうそう
で育ってしまった宿命みたいな感想になってるよ、
うん、なってるよね完全に、いやでも前世紀の宮崎駿はこんなヨットの動き方しないって俺
思った
のがね、
うん、
そのシーンでみんな結構今回作画の衰えというか、
うん、
やっぱりあんだけの作画マンたちを用意しても前世紀の宮崎駿には勝てないんだみたいなことをみんな言ってますけど、
う
ん、
怖いな、
このねヨットの出廷シーンは誰も言ってなくて俺が一番感じたそこなんだよね
面白い、や
これリアルじゃないなってちょっと
な、
リアルじゃないなっていうかリアルではあるんだけど、
うん、
ホルスの時とかだったらもっとすごく快さなって思っちゃったね、うん、
なるほどね、
うん、
やっぱ面白いとこだよな、そういうさ、
うん、
感想いう角度とかさ見方ってマジで人それぞれ違うよな、
うん、いや違う、この感想は絶対俺じゃないと出てこない、
うん、今更すぎるけど、うん、本当にそうだよな、
うん、
経験してきた物事と聞いてきた、うん、見たこと見てきたものによって、
うん、
見た作品の感想が変わるってめっちゃおもろいよな、
うん、いやそうなんだけど、でもぶっちゃけじゃあこれ他のね、じゃあ例えば細田守とかが同じようなシーン 海のね、うん、ヨットのシーンとか描いたとしても別にさ文句つけないだよ、
うん、
普通に考えて、
うん、
だってやったことないだろうし、
うん、そうだな
、うん、やったことないだろうし知らないだろうから想像の世界で描いてるんだから、
うん、
いやそんなもんでしょって、
うん、
思うんだけど、でも宮崎駿音体はそれできてたから、
そうか
過去
そうだね、
そう考えちゃうとやっぱどうしてもね、うん、多分違う人が書いてるんだろうけど、
うんうんうん、
うーんって、あ、そっかって、あ、そこで衰えを俺感じたね、映画見てて。
なるほどね、
ちょっとしょぼいって思っちゃったね。
そうかそうか、
うん、っていう、
いや面白い視点だよね、
うん、
ボートね、
そうなんですよとか思ったりとか、作画のことはそうだな、そんな感じだな。
そうだな、なんかもう最初の火事のシーンから、
うん、
ね、だいぶ今までの駿作品とはかけ離れたような絵の動きがあったけど、いや
すごかったね、あのふにゃふにゃの感じね、
うん、俺あの1分間で泣きそうになっちゃったもんね、普通に。あそこ原画誰が担当してんのかちょっと調べてないけど、
うん、
あそこ本当にすごかったな、マジでそこで泣いちゃいそうになっちゃって、
うん、
でね、面白いなって思ったのが、俺なん、うん、こっち来てからな、まあ、何本か映画館で映画見てるんだけど、
うんうん、
あのね、やっぱり日本映画に限ることでもないのかな、まあ、ちょっと日本映画の方が如実に出てる部分があるんだけど、うん、あっちの人と、
うん、
自分ら日本人のあのね、うん、笑うポイントがちょっと違ったりするんだよ、
はいはいはいはい、うん、それはおもろいかも。
なんかあのね、映画好きで、
はいはい、
このディティールがどうでここがどうつながってとか、ずっとね、うん、作中見てる中考えながら見てる人って、まあ多少多くはないけどいると思うんだけど、
うんうん、
なんかね、その感じ、なんて言うんだろうな、すっごい説明が難しいんだよな、
うん、
まあ簡単に言えば、あれそれ今笑うとこなのっていうところで普通に笑いが起きんの、
うん、あ、なるほど。
それがね、結構ね、やっぱり今回もあって、なんかその感覚の違いって何なんだろうな、なんか普通にこのままここを映画見てて、このシーンって割とシリアスで後につながるようなシーンでも、うん、ちょっと笑いがクスクス起きてたり、なんでなんだろうって、そこの謎はね一生解けないんだよね。
いやでもそれはだって向こうの人の感覚とさ違うじゃん、だから。
そうそうそうそう、
よくあるんだ。俺この間あのウェス・アンダーソンの、
うん、
フレンチディスパッチじゃなくて、
うん、
最近の方、
アステロイドシティ、
アステロイドシティか、アステロイドシティをあの日比谷で、日比谷の東宝で見たんだけど、
はいはいはいはい、
結構外国人の人いて。
あ、そう。
そうで、外国人の人ってやっぱああいうさ、向こうのすごい向こうのカルチャーじゃん、あの映画って。
そうやな、うん、
そうだから笑いどころしっかり分かっててゲラゲラ笑ってたんだけど、
うんうんうんうん、
やっぱ日本人のおっさんたちが笑うタイミングと、
うん、あ、違うよね、
外国人のネイティブが笑うタイミングが全然違ったから、
うん、
それはバンコク共通なんだと思う。
そうなんだよね、だいぶね、うん、どこで笑ってたかな、ちょっと思い出せないな。
インコになっちゃったシーンとかじゃない？
いや、そう、本当にそう、うん、そういうとことか、うん、なんか分かりやすく、いや、なんか全然そのフフっていう面白さは全くない派なんだよね俺は、
うん
うん、そう、インコになっちゃったり、インコがめちゃめちゃ、うん、あのインコ大魔王みたいなやついいんじゃん、
はいはいはいはい、はい、
彼がさ統制取ってさ、今から王子のところに行ってくるみたいな、うん、わーみたいな、こっから先は俺が行く、うん、わーみたいな、
うん、
あそことかでも笑いが起きてて、いや待ってくれ、なんでなんだ、どの感覚なんだ、
バカっぽいからじゃない、インコがそうやってることが。
そうそうそうそうそうそう、
うん、
でそれをね、その映画好きな友達に聞こうと思ってたんだけど、ちょっと聞くタイミングが今のところなくて、ちょっと次あったら聞きたいんだけど、やっぱね、うん、あの鈴木清純のリバイバルを見に行った時も俺と彼で笑うタイミングが全く違くて、う
ん、あ、
そう、その 俺はね、その文脈的な構造で笑うことが多いんだよね、はいはいはい、そのストーリー の文脈の構図でふふってなることがやっぱり青春映画とかだと俺の場合多いんだけど、その彼ジャックが笑ってる部分ってやっぱり絵なんだよね。絵で笑ってる部分が、まあそれはまあその日本語のセリフの表現と翻訳した英語の表現で、まあセリフがちょっと差があるっていうところももちろんあると思うんだけど、やっぱりあっちの人たちが笑うのって絵であって、あとはちょっと変な声がキャラクターから出た時、そう、あの思考的っていう感じじゃなくて、その物理的ななんかね、アクションが起こった時にやっぱ笑いが起きるっていうのがあると思うんだよね。やっぱそのカルチャーの違いっていうのももちろんあると思うんだけど、そうそう、インコになっちゃったとか、めっちゃめちゃインコがいるとか、そうそうそうそう、そういう面で、
なんかでもそりゃそうだよね、
なんかな悪い、なんか変な言い方だけど、なんか幼い笑いっていうか、これ違うな。
まあでもだって、ね、文脈は読めないじゃん、ネイティブじゃない限り、日本語ネイティブじゃない限りさ、
そう、そこがねやっぱりあるんだろうなって思ってね、本当にありますよね、はい、そうそう。
でもなんかその笑いどころとかさ、笑いどころとかは違えどもさ、やっぱあの作品のテーマになってるのって結構生と死みたいなさ、
そうだね、
ところが結構テーマになってるかなって思うんだけどさ、そういうテーマ的なところはさ、多分日本人より全然はるかに理解してるんじゃないかなって外国人の人の方が思うんだよね、俺。
それはなんで？
まあなんか単純に普通に海外の評価がめっちゃ高いっていうところ。
ああ、なるほどね。
とか、てか
確かに。
もう超リアルタイムだと、だってゴールデングローブ賞取ったしね、今日。
あ、マジ？
そうそうそうそう。だからやっぱり批評家というか、その、めちゃし、映画見てる人たち。からしたらやっぱ その母数が多いってのもあるのかもしれないけど、なんつうんだろう、解像度は日本人より高い気がするし、その日本人ってやっぱりそのジブリっていうブランドで見に行く人が多分本当に多いと思うから、そういう人たちにからしたらマジで何やってんだかわけわかんない映画だと思うんだよ、だから評価があんまり映画サイトとかと良くないっていうのは頷ける気がして。
そうだね、ちょっとね、今こっちにもあのフィルマークスみたいなやつがあって、ちょっとその総評だけ今チェックしてみますね。
だって日本のフィ、だってフィルマークス 3.5 とかそんぐらいじゃなかった？
3.5 なんだ。
いやなんかめっちゃ低かったと思う、なんか星1と星5が、
なるほど
みたいな。
あ、こっちは 4.0 だね。
4.0
4.0 ついてて、そうだね、確かにそれ面白いかもしれない、
ね。フィルマックス 3.7 ですね。
3.7 か、あ、ちょっと
3.7ですね、
ズレが出てくるんだね。いや、いいよね。いや、もうすごいわ。その私の友達もなんか短編小説ぐらいの感想を書き込んでますよ。長いですな、はい。フォーエバーグレートフルフォー宮崎という。
本当ですよ、マジで。
本当だよね。なんか
さ、俺プロフェッショナルの話になるんだけどさ、宮崎駿の、
俺も見ました、君から教えていただいて。
なんかあれ見た時に、もしこの時代にモネとか、ダリとか、ゴッホみたいな、あの天才たちがいて、それに独占カメラマンついてたら、ああだろうなって思った。あのなんかマジの天才の領域、もう神の領域みたいな、もう神じゃないとこの感覚わからないみたいな。
いや、なんかすげえわかるわ。なんかさ、
もうなんか努力とかじゃ到底無理な世界に行っちゃってる人だったね。
もうナレーターで映画の世界から帰ってこれないみたいなさ、もう映画の世界に行ってしまったみたいな、もう出てこれない宮崎駿みたいな、もうその通りだよね。なんか本当に言葉通り、マジでこれ以外ちょっと薄っぺらくなっちゃうけど、本当に次元が違う人なんだなって思うよね。
なんか、本当に全部宮崎駿だったんだなって思った、今までの作品は。
てか、そのプロフェッショナル、みんなあれっていつ放送されたもん？最近？あれ、
いや年末とかじゃない？
年末か。
じゃあ12月、
見てない人絶対見た方がいいよね、あれ。
あ、やばい、冒頭5分ぐらいだけでなんかエグかったもんな。
なあ、なんか飯食えるよな、普通にあれおかずに。
飯食える飯食える。
だからもう俺はな1時間超やったけど、あれを見て、俺これなん、これ字幕つけないで どうすんのみたいな。A 字幕つけて世界に放たなきゃこれダメだよと思って、もう全然関係ないんだけど、あのなんだっけ、あの YouTube のさ、うわど忘れした、あのグリーンバックの背景でインタビュー受けるやつ、あのラッパーとかが、
ニート東京
で、あの信号2がインタビュー受けた時があって、
はいはいはい、
であのブダモンクじゃなくて、ヌジャベスね、ヌジャベスとどうやって出会ったかみたいなのをめちゃめちゃ話すインタビューが何本かになって上がってるんだけど、それ A 字幕ついてないのね、もう、おかしいじゃんそんなの、 A 字幕つけろって思ったの、なんかもうそれ以来だった、 A 字幕つけろって
思ったの、弱
だから
頑張って思い出した、ニート東京それだけ
か、シンゴ2とヌジャベスは今早っ弱いか、
弱いね、さすがに。
いや、新月とヌシャですもんね、エジマクつけてほしいんだけど、いやもうそれ、本当につけなきゃダメだと思って、友達ね、2人ぐらい、2人かな、
はいはい、
まあ、いわゆる映画オタクみたいな友達がいるんですけど、
はい、
もう彼らに見せたくて、そのプロフェッショナルを、とりあえず予告編のリンクだけ送って、もうその場で俺が英訳するから俺ん家に来てくれっていうことを言ってで、その俺その同じコミュニティにいないのね、その友達2人は、はい、俺はこいつと友達で、また別の人とも友達って感じで、その友達2人同士は知らないんだけど、なんかもう同時に呼んでやろうと思って、
でセルフ翻訳で、
そう、もうちょっと頑張って英訳して、ちょっとあの素晴らしさを伝えたいなって今思ってんだよね。
いや、あれはすごかった
ですよ。あれ本当によかったな、マジで。なんかよかったな、まあそのさ、宮崎駿の半生を描いたものっていうか、なんかどのキャラクターが宮崎駿なのか、主人公なのか、それとも王子様なのか、それとも詐欺男なのかって、結構このプロフェッショナルが出るまで騒がれてたのかな、わかんないけど、話題には少なくとも上がってた議題だと思うけど、すげえ全部綺麗さっぱり、答え合わせをさせてくれたよね。
いや、まあそうなんだけどな、そうなんだけど、なんか一番俺が感銘を受けたっていうか、まあ、到底あの域には無理なんだけど、今世では、なんか仕事の仕方っていうともまた違うんだよね、なんて言うんだろうな、あの関係性がめっちゃいいなって思った、あの3人の、高畑勲、宮崎駿、鈴木敏夫の、あの関係性がなんかマジでかっこいいなって思ったんだよね、
そのさ、なんか、いや、かっこいいなってすごい思うんだけどさ、あれ、鈴木、もう俺が仮に鈴木敏夫の立場だったら、もう俺メンタルえぐられて、もう、
いや、やばいよね、
無理、絶対に無理、
ぶん殴るでしょ普通に
ぶん殴るし、ぶん殴られるし、もうね、
本当に、
なんかさ、あそこの信頼関係というか、
なんか信頼もなんかあるのかないのか分かんない感じ。
いや、そうそうそう、
なんかお互いがお互い 100% の仕事をしてるじゃん、だからなんか、なんて言うんだろうな、信頼で成り立ってるというとなんかまた違うっていうか、なんかお互いを信頼してやってるっていう感じはなんかあんまないじゃん、分かる、
分かる分かる分かる、
なんか俺は俺の仕事 100% やるよみたいな、だからお前のそれは 受け入れられないみたいなさ、
うんうん、
なんかでそれでかつ結果残しちゃってる感じ、
うん、
がすごいいいなって思うし、しかもなんか俺めっちゃいいなと思ったのが、あの鈴木敏夫と宮崎駿ってさ、
うん、
お互い敬語使ってんじゃん。
いやそれね、
敬語使っててっでもなんかめっちゃ喧嘩するくせに、
うん、
なんか急に夜中に宮崎駿から電話来る鈴木敏夫とかさ、うん、あれめっちゃ、うん、めっちゃ可愛いじゃん。あんなの
あれなんなんだろうな、
なんか、ね、寝れなくなっちゃってとか言って、うん、おじいちゃんがさおじいちゃんに電話かけてんだよ
宮さんは大丈夫だよってね。
そうそうそう、もうなんかあのシーンとかどういう関係性なんだろうなって、
本当にわからない。
この関係性がすごい超羨ましいというか、
うんうん、
うん、なんか信頼とかそういう言葉の域超えてるあの感じ、
うん、100% 自分がいいと思うことをそのまま仕事に落として、なんかそれがギリギリその何この重なった部分だけで、
うん
うん、ねえ、なんか進めてる気がするな。
いやすごいよね、なんかあの関係性っていうのはなんかかっこいいなって
思っちゃうね、あれはね。
それが一番の感想だな、あれ見た時の。
プロフェッショナルって毎回ディレクターって変わんのかな。
いや、あれずっと一緒っぽい。
ずっと同じ。
うん、
超編集良くなかった。
やばかったね、冒頭の締めたとかさ。
うんうん、あれマジやばいよな、あの編集やばいよな。
やばい、ゾーン入ってる、入った瞬間のあの瞳孔を開く宮崎駿が一番良かった。
そうそうそうそう、マジやばかった。
なんか見ちゃいけないもん見た感じするよね、なんかあの瞳孔開いた瞬間、
うんうん、
あれで何書いたんだろうってめっちゃ気になるんだよ俺。
戻ってこれなくなる、いやマジその通りなんだろうな、ね、いやまあ私は大好きでしたね、本当に。
いや僕も好きでした、
うん、本当に面白かった。
よかったし次も見たいですね。
どうだろうね。
いやでもなんかやる気満々っぽいよ。
もう本当だよ、引退はないらしいから映画監督に、
うん、そうね、
まあ、確かに絵コンテ限界コンテまで出来上がってたら僕が死んでも助監督がやってくれるからみたいな、
うん、みたいな言ってたよね。
言ってたよね、
うん、でもさ、あのさプロフェッショナルの最後でさ直しを書いてんじゃん、
うん、うんうんうんうん書いてたね。
ねえ、直しか2ついに、
直しか2やばいな、
直しか2やんじゃない知らんけど。
ナウシカの爆発書いてんのが安野さんだっけ。
そうそう、ヤギ原 A のところ。
そうだ、
うん、
いやマジ本当にオールスターだったな。もう一番さ、腹立ったのがあのエンディングクレジット見ないんだよこっちの人って。
うんうんうん、
うんうん、本編終わったら立っちゃって出ちゃう人が結構ほとんどだからさ、うん、まあ、見てる人もちらほらいるんだけどすごい少数派で、うんうん、だから俺すごい序盤後ろの席で見るの好きだから後ろで見てたんだけど、もうね、うん、全然見れなかったんだよねクレジット自体を。
残念、
後から確認しましたけど
声優とかじゃ見れなかったんだ。
チェックしたよ後から。
もうまあでも結構分かったけどな、
アオサギ分かんなかったよ俺。
須田
アオサギ、
うん、よかったね、
彼だったのかと思って。あとはキムタクよかったな、ハウルブリのキムタク。
キムタクはマジキムタクだったな。
キムタクはキムタク、マジで本当にすごかったよねアイミョンが。
あミョンシ
ー、うん、すごかった、超ジブリだった、
結構ね、そうだね、
うん、
ジブリヒロインっぽかったね、
うん、
ミョンシーね、
庵野さんの五郎さんの次、二郎さんだっけ、五郎さんだっけ、
二郎さん、
二郎さん、
はい、
の次にハマってたわ。
いや二郎さんはハマってたね、確実にハマってたあれね。そこで買ってきたシベリア、
あれめっちゃいいよな、
うん、
あのアテレコを聞いた時の鈴木敏夫と宮崎駿の顔最高だよな。
最高だよね
これだよこれこれこれって超うなずいて笑顔で OK 出すんだよね。あれマジいいよな。
マジよかった。
途中からアンノがあテレコ上手くなってきちゃってブチ切れてたけど、
あほんと可愛いよね
可愛いよな
可愛いマジで。ほんと長生きしてほしいわ。
ほんとだよ。どっちにも本当にもう死なないでくれって思うな。本当に思うな。もう死んじゃったら終わりなのかって本当に思うな。やっぱり数少ないよ、
まあ、
今まで俺が没頭して見てきた読んできた聞いてきたものってやっぱりもう作った人が亡くなってしまっているか解散し、ま、してしまっているかとかが多いからさ、もう、
はい、
超ド世代で自分が生きてる中で終えてるのって本当に宮崎駿と、うん、あと誰なんだろう、本当にね宮崎駿監督ぐらいなんじゃないかなって思うから、もうちょっと無理。
一瞬一瞬ステイしていいですか。
あ、ステイしますか。はい、
すいません。あのリアルタイムでねあーでもその話はちょっとそうだな、
なんだよ
そうだねって思って。
何がだよ。
いやいやいやいや、そうだなって思うじゃんやっぱ。
そのリアルタイムで追ってきた、ずっと見てきた作り手がいなくなってしまうっていうこと、
はい、そうだね、うん、ねえ、
そうなんだよね。あったよ、ね、俺も最近、俺人の訃報で目腫れるまで泣いたの初めてだったんだよね。
ああそうですか。いやなんかね、うん、僕は正直、
うん、
そんなに、
うん、
やっぱ世代違うし普通に、
まあそうやな、うんうん、
まあ、まあ千葉祐介ですよね。
そうだね、千葉市だね、うん、
まあ、千葉祐介別に世代は違うし、うん、まあ、普通にモイくんがめっちゃ聞いてるから、
うん、
ミッシェルぐらいはまあ投資で普通に聞いてたけど、うん、そこまで別にそんな熱狂的なファンではないけど、
うんうん、
けどやっぱね衝撃的だったよね普通に。
もうねちょっと思い出すだけでもって感じなんだけど、本当に本当にね人の訃報もうあんまり触れないタイプの人間なんだけど俺、
うんうん
うん、ちょっと食らっちゃったね本当に。めっちゃ食らっちゃったな。もうだって俺見たことないんだよ千葉祐介。
いやそうだよね、
うん、
そこだよね、
うんうん、
だから
もう行けるうちに見れるうちに、
うん、
会っとくべき、マジで。
いやほんとそうだよね。
本当に友達もそうだけど全員、マジで本当に全員めんどくさいなとか思うこともあるかもしれないけど絶対会っとくべきだよ。
いや本当そう思いましたね、うん、
ミッシェル、
ね、あマジかって思っちゃったもんな、
うん、本当にマジで本当にそうなんですよね。もうねニュース見た時にほんなんかねもうこっちでもう日本のニュースあんまり見なくなってしまって最近、半年前ぐらいからで、たまたまね、うん、その知り合いがミシェル好きな知り合いがポンって LINE 来て、
うん、
千葉が行っちまったと、うん、もうそれで朝だったんだけどそれ6時ぐらいでもう。
いやそうだよね 俺ねあの俺ねあのその訃報、まあ、LINE ニュースで速報できたんですよ、
うんうん、そうかそうか。
ちょうど昼休憩でねこう喫煙所でタバコ吸ってて、
うん、
うえって思って、
うんうん、
ですぐ俺あのイギリスの時間確認してあまだ寝てるかって思ってまあでもいつかは気づくだろうと思って
そうだね。
うん、もうすぐ俺、うん、もうそのまま俺喫煙所でシャロン聞いてってたね、
うん、ああそうだな。俺もその日ずっとミッシェル聞いてた、うん、ミッシェルロッソ、うん、バースで、
うん、
たくさん聞いたな。そうだね。まあ
いやだから分かんないからね、うん、本当に
本当に
本当にそうですよね。なんか前触れなくこういうのって本当に
訪れるよ、
訪れるんだなって、
うんうん、
思いましたね、うん、
久しぶりに曲ぶち込んでお別れする。
そうですね
最後に、
うんうん、
どうだろうな、もうちょっといろいろあるけど何がいいかな。
そうね、まあ、そう、
ミシェルガンエレファントから、
はい、
いやロッソからでもいいけど、ロッソはねサブスクにないんじゃない
かな。そうだよね、サブスクないよね。
やっぱいや本当にタイミングもタイミングだよな、スラムダンクでね、あんな、
いやそうね、
ね、
確かに
バカかっこいい曲書き上げて、
うん、
エンディングで、あ、じゃあオープニングであんだけの人数を鳴らすってすぐだったもんな。まあこんなねくよくよしてほしくないと思うんでね、
はい、
本人も、そうですね、うん、
あ、
まあその気持ちに、なんかあのね、いじけるなベイベーっていう曲があるんですよ。
はいはいはい、
ファーストアルバムに収録されているですね、ファーストだったかな、あ、多分そうだな、
ミッシェル、
ミッシェルガンエレファントです。いじけるなベイベーという曲でお別れしようかな今日は。うわー、なんか流してる曲たくさんあるけどないじけるなベイベーかな
まあそうね、
うん、ちょっとじゃあいじけるなベイベーでお別れしようかな今日は、
はい、
うん、
ということで、じゃあ
そんなことで、じゃあ以上ですね。
はい、
はい、晩ご飯は何ですか今日の。
肉じゃがです。
いいな、あのさ、うん、肉じゃがってさ、こっちでもさ、はい、俺普通に作るんだけどさ、
はいはい、
まあ醤油みりん酒ベースじゃないですか、
はい、
1.5 リットルの醤油とかみりんとか買うと日本で1400円ぐらいするんですよ
高
っ。だからあの肉じゃが作ってる時に調味料入れてる時間がめっちゃ罪悪感だよね。うわ、俺一発の料理でこんなみりんと醤油を消費してしまっているって
確かに、だって結構ドボドボ入れますからね
そう、結構ドボドボ入れるやん。
あ
だからマジで肉じゃが作ってる時が一番罪悪感生まれる、こっちで。
そうですね、
はい、じゃあお疲れ様でした
、はい、ありがとうございました。
いじけるなベイベーということで、おやすみなさい。
はい、
はい。